ただいまより2022年10月16日第3シーズ第1礼拝を始めます。9番。主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。講読文1、詩一編。文1、詩一編。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、かかる人は主の乗りを喜びて、かかる人は流れのほとりに飢えしきの、葉もまたしぼまざるごとく、悪しき人は叱らず、されば悪しき者は裁きに耐えず、そうは主は正しき者の道を知りたもう。聖書を読みいたします。マルコによる福音書12章28節から34節、新約聖書の87ページ上の段です。 マルコによる福音書12章28節。彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進みで、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルを聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である。他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼け尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の口から遠くないと言われた。もはやあえて質問する者はいなかった。ここまでです。お祈りさせていただきます。御在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝も健康が与えられ、敬愛する皆様と共に御堂に招かれ、礼拝を守れます恵みを感謝いたします。すぐる一週間もあなたのお守りの中で歩めました幸いを感謝いたします。過ごしやすい気候になってまいりました。澄み渡る空にすがすがしさを感じます。神様の作られたこの美しい世界の中で、神様からたくさんの恵みと愛をいただいて生かされていることに感謝いたします。連日痛ましいニュースが日々届きますが、憂いることの多い日々ですが、先日固形燃料に代わる新たなエネルギーを模索しているというニュースを見ました。神様からいただいた知恵が正しく使われますよう切に祈ります。病の中にある方々、悩みの中にある方々、心に重荷を負っておられる方々のことを覚えます。高齢やさまざまな事情によりネット礼拝を続けておられる方々、それさえもかなわない方々もおられます。どうか神様、深い憐れみによって私たちを包み、癒しと慰めをお与えください。今朝は第一の掟と題して、清水伝道師より御言葉をいただきます。御言葉を取り継いでくださる清水伝道師に聖霊の力が豊かに注がれ、存分に語ることができますように。聞く私たち一人一人の心を直くして、心を開いて主の言葉をしっかりと受け止めることができますように。この一週も主の御言葉とともに祈りを持って歩むものとなさしめてください。いつも越谷教会を牧してくださる石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師のお働きを祝し、健康をお支えください。学びの中にある福田新学生を祝し導いてください。教会学校、附属幼稚園、越谷教会につながる一つ一つの技に大勢の方々が奉仕してくださっています。感謝です。ご奉仕してくださっているお一人お一人の健康が守られますように、その技をどうぞ祝し尊く用いてください。言い尽くせません。感謝と祈りを我らの贖い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌239番。 仰告白使徒信条、日本キリスト教団信仰告白使徒信条、我は天地の作り主全能の父なる神を信ず、我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、地にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い来たりて、生ける者と死せる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教第一の掟、清水義弘伝道師です。
以前ドイツにホームステイに行かせていただいたとき、一緒に旅立った友人たちと国際ユースキャンプに参加させていただいたことがあるのです。宗教改革500周年を祝う記念事業、世界中から集った若者がビッテンベルクのキャンプ地で共に過ごしました。本当に貴重な経験をたくさんさせてもらった大切な思い出なのです。7月の終わりに広大なキャンプ地に生えているリンゴの木の下に腰掛けて、カラッと晴れた爽やかな空気を肌いっぱいに感じながら聖書のページをめくる。聖書研究が一段落すると友人とアーチェリーに出かける、または街に出てビッテンベルクの街中を散策し、あるいは早口の英語で話される宗教改革講座に冷や汗をかきながら懸命に耳を傾けたりしました。どれも素敵な経験だったのですが、中でも印象深いのは、日の暮れた後みんなで芝生に横たわって満天の星空を眺めたことです。空気がとても澄んでいるのと、高い建物が周りに一切ない、そんな場所だったので、いくつもの星々がひしめき合うようにして輝いている夜空に、私たちは心を奪われてしまったのです。しばらく眺めていると、流れ星が黒いキャンバスに線を引くように走る。何度も何度も、私たちは目の前いっぱいに広がるその光景をただただ息を飲んで見るしかできなかったのです。おそらく一緒に星空を眺めた友人誰一人として、今輝いている星は恒星で水素でできているから惑星や衛星と違って自ら光っているのだとか、恒星の中心で核融合が起きて水素がヘリウムに変わった時に光と熱が出るからきれいに輝いて見えるのだとか、そんな理屈は一切考えなかったはずなのです。美しいもの、それは仕組みを理解して認識するものではなく、ただただ圧倒されて感動し虜になってしまう、そんなものだからです。 そんな風にあまりに美しすぎるものに心を奪われてしまった人がいます。彼は教師でした。立法学者として人々に神様の教えを説いていた人です。そんな彼がエルサレム神殿の境内を歩いていると、人だかりができているのに気がついたのです。何やら男たちが集まって議論をしている。その輪の中心にいる人、それはロバに乗ってエルサレムに入り神殿で大暴れしたイエス様。彼のそばにいるのは険しい顔をしているイスラエルの指導者たち、ファリサイ派と仲が悪いはずのヘロデを支持するユダヤ人たちもいます。どうやらイエス様を陥れようと立法に関する議論を仕掛けているようなのです。人だかりに紛れて彼はイエス様が一体どのように答えるだろうかと耳を澄ませていました。彼も立法学者、専門家です。ですので議論を聞きながら自らの知識、立法にのっとって皇帝に税金を納めることは是か非か、復活はあるのかないのか、一緒に思いを巡らせたことでしょう。もしかしたら彼なりに何らかの回答にたどり着いていたかもしれません。しかしイエス様の答えは彼の想像をはるかに超えたものだったのです。その男は今まで学んだことも聞いたこともない、そんな立法の話に心を奪われてしまいました。イエス様があまりにも美しい言葉を紡いでおられたからです。彼は黙って聞き耳を立てながら自分を抑えることができなくなってしまいました。そしてあろうことか人だかりから一歩進み出てしまったのです。群衆の中からイエス様に引きつけられるようにその輪の中心に歩み出たのです。目の前にいる人、それはもしかしたら自分がずっと探し求めていた答えをくれる人かもしれないから。彼はそんな予感を感じてイエス様に声をかけてしまうのです。すべての掟の中で第一のものはどれでしょう。イエス様は瞬時に見抜きました。彼の問いかけには何の悪意もないということ、そして彼がこれまでの論争相手とは違ってまるで子供のようにイエス様に尋ねているということ、進み出た男に目線を注ぎながらイエス様はお答えになりました。第一の掟はこれだ、聞けイスラエルよ、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。主イエスの口から語られる言葉に彼は息を呑むのです。気分は高揚し、体をこわばらせながらイエス様が自分の問いかけに答えてくれている。彼 彼は釘付けになっています。第二の掟はこれだ。隣人を自分のように愛しなさい。この二つより大切な戒めは他にない。すべてを聞き終えたとき、彼はイエス様の言葉の意味を分析したり吟味したりすることはできませんでした。それが妥当な答えかどうかの判断はもはや彼にはできなかったのです。どうしてか。それは彼が聞いたのは真の神の子が自分のために伝えてくれた御言葉であったからです。彼は興奮と感動を抑えられないままに口を開くのです。先生、おっしゃる通りです。このおっしゃる通りという言葉、それはイエス様が立派にお答えになったこの立派という言葉と同じ言葉です。そしてこれは次のように訳せます。先生、あなたの言葉は美しいです。彼も先生なのです。人々からそう呼ばれる立場の人ですが、彼はたとえ613もある神様の教えを知識として蓄えていたとしても、その教えに込められているものに触れることはこの時までできなかったのです。律法、神様の教え、それは知識を満たすものでも、私たちの生活を拘束する苦しいものでも、自分の信仰の正しさを証明するためでも、ためのものでもない。それはただただ美しいものであったのですよ。彼はイエス様の御言葉に解説を付け加えたり、意味を詳しく尋ねたりはしませんでした。ただイエス様の言葉を繰り返して、それは本当だ、優れた答えだ、湧き起こった感動を伝えることしかできなかったのです。彼は神の言葉を今聞いてしまったからです。そしてそんな彼の返答は極めて適切なものでした。多くの悪意ある議論に立ち向かったイエス様は、父なる神様の家である神殿で初めてご自分の言葉を受け取った人に出会ったのです。さまざまな議論を通して愚かな人間たちに悲しんでいたイエス様は、一人の子供のように瞳を輝かせる男を見つめて慈しみながらこう伝えたのです。あなたは神の国から遠くない。祭司長も長老もファリサイ派もヘロデ派の人もサドカイ派の人も弟子たちも、そしてその場にいた群衆も、もはや誰も何かを付け加えようとはとても思えませんでした。今神様の家に響き渡ったもの、それは愚かしい人間の言葉ではなく、まことの神の子主イエスの御言葉、そしてそれをただただ素直に受け入れた子供のような一人の男の高らかな賛美の歌声だったからです。もし ここで私が講壇を降りることができたならばどれほど良いでしょうか。これ以上私の口が開くとせっかくのイエス様の言葉が台無しになってしまうような気がするのです。説教準備の中伝えたい御言葉を組み上げられなくて苦悩したことは何度もあります。ですがイエス様の美しい言葉の前にただただ黙っていたい沈黙したいと思ったのは初めてのことだったのです。そもそも今皆さんが私が触れた御言葉の感動を共に味わってくださっているのかいつも自信がないのです。イエス様の言葉はいつも美しいのにここに立つ私の言葉が貧しいせいでいつもその輝きが失われているのではないか。そんな悲しい現実いつもこの講壇の上にあるのです。真夜中私はここでキーボードを叩くのをやめて白紙のモニターを見つめながらどうしようか考えていたのです。すると偉大な信仰者パウロの言葉が思い起こされたのです。神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。愚かな賭けの多い私を用いて御言葉を述べ伝えさせる神様の愚かさ、この愚かな神が私たちの主人であるならば与えられた役割を果たすために私たちは先へ進まなければなりません。たとえそれが主イエスの美しい言葉を台無しにするものであったとしても、イエス様の教え、主イエスの律法理解があまりにも美しすぎるのは、イエス様が最も大切な教えに順番をつけたからです。私たちは何時の隣人を愛せよという教えにとらわれています。隣人を愛せないとき私たちは自分の愚かさを痛感するのです。私たちは罪人であるそのことを知るのです。私たちはこの教えから逃げ出してしまいたいそう感じること何度も何度もあるのです。ですがイエス様は今私たちに教えてくれています。それは二つ目の教えなんだよ。最も大切な掟それは隣人愛ではないのです。イエス様が教えてくださった第一の掟それは人を愛することではなく私たちの主人である神様を愛することなのです。私たちを揺るがぬ愛で包んでくださっている神様を愛すること、ここから私たちのすべてが始まっていくのです。ですが神様を愛する人が隣人を愛さないなんてことはありえません。この二つの掟にはきちんとした順番があるけれど一つなのです。そのことをイエス様と出会った男は正しく理解した。心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして神を愛しまた隣人を自分のように愛するということはどんな焼き尽くす生贄や供え物よりも優れています。 神様を愛すること、それは傷ついて涙する隣人の悲鳴の中に私を愛しているかという主の御声を聞くことです。神様を愛すること、それは理不尽に怒りをぶつけてくる隣人の怒号の中に私を愛しているかという主の御声を聞くことです。神様を愛すること、それはあなたを愛してくれない隣人の沈黙の中に私を愛しているかという主の御声を聞き取ることなのです。そしてこのことが最も美しく表現されたのが、他の誰でもない主イエス・キリストの十字架なのです。神殿から出ると間もなく主イエスは十字架にかけられる。ご自身がおられるのに最もふさわしい場所から、人間の最も醜い悲惨の極地にご自身の意思によって向かわれるのです。主イエスの十字架、それはビッテンベルクの今にもこぼれ落ちてきそうな満天の星空なんかとは比べ物にならないほど美しいものなのです。主イエスの十字架、それはこの地上で最も美しい賛美が込められた神様への愛そのものだからです。お祈りをお捧げしましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。今朝もこうしてあなたが望んで私たち一人一人を身元に招いてくださいました。この幸いに感謝いたします。神様、私たちはあなたを愛することを忘れてしまうものです。愚か者です。だから私たちは隣人を愛することもできません。神様、どうか愚かな私たち一人一人にあなたの愛を余すことなくお与えください。そしてイエス様のようにあなたを愛し隣人を愛して歩める、あなたに子供とされたものとしてふさわしい、そんなキリスト者に変えてくださいますように。このお礼拝はリモートで守っている兄弟姉妹と共に捧げています。体は離れていたとしても心と魂を一つにしてあなたを褒めたたえることができます。その幸いに感謝いたします。ですがそれさえも叶わない、本当に苦しみや悲しみや痛みを背負っている兄弟姉妹います。御堂に集うことのできない痛みもあります。神様、どうかその一つ一つの悲鳴をあなたが全部聞いてくださって特別の癒しの御手を与えられますように。そしてどうか私たち一人一人があなたの御言葉に養われ、あなたに喜ばれるものとして賛美の歌を捧げることができますように。与えられているものすべてに感謝をして、ここに集う者一人一人の祈りを合わせて私たちの救い主主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌324番。 ます。542番、その後石橋牧師により祝祷をしていただき、高僧をもって礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に向いておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。